フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
はい。
はい。
人はミスをする生き物ですよね。
そうですね。
僕もミスばっかりしてるんだけど。
納得しかないです。はい。わかりみと共感しかありません。はい。
小さなミステイクの話は一度させてもらったんだけど。
はい。
今回ちょっとビッグなミスの方に学んでいこうという。
おぉ、ビッグなミス。
もうあんまりにもビッグなミスはね、人命に関わることなので。人命に関わらないことをちょっと今回取り上げたいと思います。
ああ、なるほど。なるほどですね。はい。
人災ってなっちゃくるからね。
うん。
で、まあ、成功者の多くはね、失敗を重ねてきてるんだけど。
はい。
まあ、それは当然トライしたからこその失敗だよね。
そうですね。
まあ、何も行動しないかったら、まあ、当然失敗しないんだけど、まあ、何も行動しない失敗っていうのもあるよね。何もしなかったっていう失敗ね。
そう、それすごく大きいですよね。うん、わかるわかる。すごくわかるよ、それ。
だからまあ、みんな行動するから失敗するんであって、まあ、そのミスをね、責めようもないこともいっぱいあるんだけど。
うんうん。
まあでもできるだけね、大きなミスはしたくないなっていうところでね。他人様のね、した大きなミスをちょっと教訓にしたいなと。
はい。
思いまして、ちょっと調べてみました。
はい。
はい。まあ、人命に関わらないというね、話で。2024年の10月9日。
はい。
CNN のニュースですね。
はい。
オランダの美術館のエレベーターの技術者が、
うん。
ビールの空き缶を2本捨てたんだけど、
うん。
これ実はね、ビールの空き缶そっくりに作られた技術作品だったんだよね。
これはリッセンにある。作品でしたね。
これリッセンにあるね、LMA 美術館っていうところで起きた話なんですけど、うんうん、フランスの技術家アレクサンドル・ラベ氏の、作品でして、All the good times we spent together っていう作品らしいんだけど、これは一見した感じではゴミのように見えるかもしれないけど、よく見ると実際にはアクリル絵の具で丹田に手書きされた細部まできめ細やかに再現された作品だったと。
はい。
で、通常の技術者 の代理でたまたま勤務してたっていう作業員がね、
うん、
それをミスでやってしまったんだけど。
あ、はい。
そもそもこのビール缶っていうのが建設作業員が置き去りにしたかのような感じでガラス張りのエレベーターの中に展示されてたんだって。
はい。いやいやいや、罠ですね。
で、ビス缶側も型破りの配置というふうに呼んで、うん、まあそれが特徴としてのね、
うん、
展示の一部だったらしいんだけど。うん。まあそれを普通にゴミだと思った。ね、臨時の方がね、うんうん、ポイって捨てちゃったっていうね。
で、臨時の方だからね、そもそも知らんからね。うん。
うん、で、美術館側としては、技術者に対して怒りはないと強調して、ただ彼は誠意を持って仕事していただけだと。
おぉ、なんか美しいですね。はい。
で、これはある意味、ラベ氏のアートの有効性を証明しているというふうに言っております。で、さらにその、捨てられた缶はね、二つとも無傷でゴミ袋から回収されたんだって。
おぉよかったね、逸話だけが。
で、入り口にあるね、ごく普通の伝統的な台座に展示しましたという話でした。でも、最初。
アートすぎたんです。はい。
最初見たときはびっくりしたのね。え、これ、どうしたって。いや、捨てましたけど、って。あれ、作品って言われて、ひえーってなったのね。
古今東西よくあるよね。その辺のお茶碗割ったら、ものすげえ国宝だったみたいな。
はい。で、次にね、もう一つ、はい、また美術館ネタなんですけど。
はい。
次は BBC のニュース。2025年4月25日。つい最近ですね。
はい。
オランダのロッテルダムの美術館で来訪してた子供が、アメリカの象徴画家、マーク・ロコス氏の作品を損傷してしまいましたという話で。
うん。
グレー・オレンジ・オン・マルーン、ナンバー8っていう作品らしくて。
うん。
価値としては5000万ユーロ。日本円にして81億円の価値が出されてるらしい。で、
ほんまに買う人いるんかい、それ。
うん。親の目がね、離れた瞬間にやっちまったらしくて。
うん、ああ。
もう。これに関しては、今のところ、続報はないんで、81億円のね、損害賠償が、ね、出るのか許されるのか一応子供の年齢とかも全く公開されてないんで、まあ、特定されないようにされてたと思うんだけど、
うんうんうん、
まあ、ぶっ壊しちゃったってことだね、作品をね。
もう仕方ないって言ったらあれなんですけど、はい。
しかも、ものすごく難しい色の塗り方してるらしくて、絵の具も特殊配合らしくてね、ちょっと修復もほぼ難しいんじゃないかっていう話。
もう怖い怖い怖い怖い。
怖い怖い
怖い。怖い怖い怖い怖い。
お子さんと一緒に美術館に来るときは絶対に目を離すなという話ですね。
まあ言うなればそういうことですよね。はい。はい、
これは親のミスだね、どちらかというとね。
まあね、親のミスであるけどね。けどね、
いや、81億円の絵だからね。まあ、ね、柵もどこまでね、子供が入れちゃう程度だったんだろうけど。
うん。いや、子供って本当切れたら何でもやるからね。
ね。ね
うん、本当に、本当そう。
それから2024年の8月ですね。こちらは、イスラエルのヘクト博物館。ここではね、展示されていた3500年前の亀を、4歳の男の子が割っちゃいました。で、当博物館の職員、ディヒ・ラズロ氏は当時、BBC に対して、亀は幼い子供によって偶然に損傷されたため、厳しく対処することはありません、というふうに述べていらっしゃるそうです。うん、で、逆に事件の直後にね、家族は再び展示会に招待されて、観覧ツアーに参加されたと。神対応されましたね。
な、神対応やね。なんというすごい。
ね、こういうビッグなミスに対してね、今のところ、なんとか救われてる。あ、まあ、さっきの81億円のはどうなるかわかんないけど。
そうね。
うん。
すごいな
はい。それからね、はい、最後に、もう最後になりますが、次にジェイコム株大量誤発注事件。これ覚えてる ?2005 年。
あ、だから12月8日、どっかの会社とか1円かなんかだった。
そう。これね、新規上場したジェイコム。今ではライクって名前になってるんだけど、そこの株式の取引をめぐって、みずほ証券が誤発注し、うん、株式市場の混乱につながった事件なんですけど、
はい。
みずほ証券の男性担当者が61万円を一株だけ売るというふうにすべき注文を、1円で61万株売りと、逆にやっちゃったんだよね。誤ってコンピューターにミステイク、ミステイクでね、やっちゃいました。ね、偉いことやら
ない。ど偉いことだけどね。
で、この際ね、コンピューターの画面に注文内容が異常ですというふうに警告が出されたらしいんだけど、担当者はこれを無視して注文をそのまま進めました。
やっちゃった。うん。
で、警告はたまに表示されるため、つい無視してしまったと。
はい。
言ってますね、はい。で、この注文が出る前、直前までは90万円前後で推移してたらしいんだけど、この株。
うん。
大量の売り注文を受けて、初値が90万円から67万2千円まで落ちました。
さあ。
で、その後、通常ではありえない大量の売り注文により、株価が急落して、
急落したの、そのまま。うん。
うん。9時30分にはストップ安価格の57万2千円まで落ちました。
すごいね。
うん。
うん。
この大量の売り注文が出た瞬間から、電子掲示板で、話題になりました。
うん、
話題騒然。
みんなびっくりした。
まあ、
なんか
インターネットでね。
事件あったぞと、これ。
で、様々な憶測が飛び交ったんだけど、
うん、
これは誤発注であると見て、大量の注文、うん、ね、買い注文を入れた投資家がいた一方で、
うん、
逆に急落に狼狽したね、個人投資家がすごい安値で保有株を売り出すとか、
ね、
まあそういう感じで大混乱になりました。
はい。
で、担当者はね、売り注文を出してから誤りに気づいて、
うん。
あ、やっべってなったのが1分25秒後。
はい。
1分25秒後には取り消し注文を送ったんだけど、
そう。
東京証券取引所のコンピュータプログラムに潜んでたバグのせいで、この取り消し注文が受け付けられなかったなんて。
う
ん、
何それ意味がわからん。また一つ。なんでダメなんか意味がわかんないです。
ミスにさらに別のミスが重なったというね。
ほう。
で、合計3回にわたって売り注文の取り消し作業を行ったけど、うん、やっぱりホストコンピューターが認識しないということで、
そう、えぐいですね、うん。
東京証券取引所と直結した売買システムでも取引を消そうとしたけど、やっぱりこちらもできないと。
そんなことあんの？うん。
うん。で、慌てて電話してね、直接電話を連絡して、注文の取り消しを依頼したんだけど、
うん。うん、
東京証券取引所はあくまでもみずほ証券側から手続きをするようにっていうふうに要求されたと。
うん。
その間にもね、買い注文が集中し始めて、
うん。
もうこのままじゃね、約定されてしまうっていう危険性があったことから、みずほ証券は全発注量を反対売買により買い戻すことを決意すると。
うん。
自分が出したものを全部買い占めようっていうね。
あ、はい、
買い取ろうと、
はい。
で、まあ、この行為によって全ての注文が成立して、
うん、
株価は逆に一気に上昇。で、9時43分には一時ストップ高の、今度、ストップ高の方ね、今度ね。77万2千円にまで高騰しました。
劇的じゃないですか。
ただ、すでにね、注文を出されていた9万6236株の注文については、相殺しきれなかったんで。で、それはもう市場での売買が成立しましたということで。
うん。
で、この誤発注により、強制決済っていうことをね、みずほ証券がやったんだけど、
うん、
この時の被害額は407億円です。うん、打ち込みミスで。
ちょっと待って待って待って。
407億円吹っ飛んだ。
なんか何回人生やらなきゃいけないんですか。いくらものすごいね、高級取りの方であってもね、人生何回やり直さない。
辛すぎる。
ああ、そう。うん、辛いね。
で、みずほ証券としては、システムが正しく動作してね、取り消し手続きがすぐに受け入れられていれば、損失は5億円程度で済んだはずだとして、システムの欠陥を理由に膨らんだ損失、
う
ん、先の金額から407億円から5億円を引いた、404億円を損害賠償するように、東京証券取引所を提訴しました。
はい。
で、地裁、東京地裁は、
はい、
損害賠償107億円の支払いを命じる判決を言い渡しましたね。
うん、そうなんだ。
まあ、その一方で、初歩的な入力ミスとか、発注管理の体制不備とかね。
うん、
みずほ側の過失も指摘して、損失割合としては東京証券取引所が3として、うん、みずほは7としたらしい。
で、その後、それだけしか間引いてくれない。うん。
そう。で、その後、2015年には最高裁で、107億円の支払いが確定しました。
はい。
で、まあ、係争中のね、金利分も含めた、まあ、合計で132億円をみずほ証券に、東京証券取引所が払っております。
すごい額。うん。
だ東京証券取引所としては、そのバグを見つけられなかったっていうね、ミスがあって。
うん。
そのミスで132億円を失うと。
でっかいお話ですね。うん。
まあ、全体で言えば407億円、結局、吹っ飛んでんだけどね。
うん、そうだね。
うん、ただ、吹っ飛んだお金のうち、そうやって、まあ、不正といえば不正に手に入れたお金だから、うん、結構ね、大きい会社が買ってたんだよね。他の証券会社とか。
あ。
で、そこでもう、返還しろという圧力というかね、世の中の空気。お前ら、火事場泥棒じゃないか、みたいな感じで、言われて、返還した証券会社もあれば。
え、あるの？すご。
うん。返還を申し出ておきながら、やっぱやめとくわって言って、うん、結局猫ばばした証券会社もあるそうです。もちろん個人投資家で。
めちゃめちゃ面白いじゃん。
うん。個人投資家で何十億も儲けたっていう人もいらっしゃるそうです。
あ、そうだろうね。えぐいね。まあ、そうは ね、自己責任の世界みたいなのもありますけど。
まあね。アイデアご発注とはいえね。
あすごい。そういえばそれじゃないけど、そっか、それはミスだもんね。ミス、ミス、ミス。
うん、ミス、ミスにミスが重なりっていう。
これね、最近噂になったのがね、
うん、
乗っ取られる。自分の証券会社のアカウントを乗っ取られて、
うん、
で、それで、今まではね、それは出金最終的にお金にして、どっかに出金、お金で送られるから、そこを制限すれば大丈夫みたいな、スキムというか、それで止めてたみたいなんだけど、うん、それを超える悪さをする人が出てきて、うん、相手のアカウント乗っ取るじゃん。佐藤くんの、例えばアカウント乗っ取りました。
うん、
で、佐藤くんが今100万円ぐらい持ってます。そしたらその100万円を使って、誰もが絶対に見向くもしないような、ゴミみたいな株を買う、
うん
う
ん。
まずその仕掛けた奴らが、そのゴミみたいな株をいっぱい買っとくじゃん。で、それで、その上にさらに佐藤くんのその、口座を乗っ取って、そのお金でボーンってそれを上げるんだよね。
うん。
その株価をドッカーンって上げて、上がった一瞬のうちにダーンって売るの。
う ああ、なるほどね。
5秒とか10秒の多分間だと思うんだけど、
うん。
それね、バババって打ってしまって、強烈な、利益を生むっていう。相手の口座から出金させないで、その株価を操作して、抜いちゃうっていうのが流行って、もう各証券会社がすごくそれで対応に追われたっていうの。
へえ。
あるね。うん。すごい、いろんなね、株は自己責任と言いますが、恐ろしいです。
まあね、
しか
株で
も、
はね、ブラックマンデーみたいなことだったしね。
そうそう。しかも、それで補填してくれないんじゃなかったか。
あ、そうなんだ。
乗っ取られた側も、もう補填してくれないとか。結構、
ね、の、
株のインフルエンサーみたいともなったりとかして、結構ニュースになってたのを見たな。
乗っ取られた側にもちょっと得があればいいのにね。乗っ取られた側にも1億ぐらい残るぐらいのね、ことしてくれればね。
でもないんだろうね。もうものすごい含み損を抱えた株だけが自分の口座に残ってんだって。そういうことらしいですよ。
株
なんか
怖
ね、
い
そう、
わ。
すごいよね。でもそういうのにも補填はしまえないから、まあ言ってしまえばね、怖いよね。量子コンピューターがこれからバリバリ出てきたらもう、どんなセキュリティだろうが多分突破できる。01信号のデータで仕上がってるものだったらできるだろうから、なんてなんかちょっと妄想しちゃったけどね。
もう株はね、買うのも AI に従って買う人も多いだろうしね。一応禁止されてるらしいけど、当然やってるよね、絶対ね。
いやいや、今、AI が売買してるよ。
あ、そう。
AI らしいよ、
あ、
も
AI に任
う。
せて売買するか。
確かに、そんな、多分 YouTube みたいなのもあるかもしれないんだけど、もう人間の速度じゃないスピードで、買いと売りが、うわーって成立し
で
て
き
い
ちゃう
く。
わけね。なるほど。
もうそんなありえないっていう速度で、やるっていう。で、それでまあ、もうほとんどというかね、そうそうそう、ほとんどの多分証券会社だと。AI が進化したことによって、すごいトレーダーの方々、証券会社で働いているトレーダーの方々がすごいレイオフにあってるね。特に
ああ、なる
ア
ほ
メ
ど
リカが。
ね。
人員がすごい整理されてる。
もう、ここも職が奪われたか。
あ、そうだね。やっぱりああいうふうなね、電子世界のリアルではないところに関しては結構もう職がなくなってきてるね。
いわ
それは、
ゆる、
あれですね。
ね、経理とかね、そういう関連のね、仕事の人がどんどんこれから仕事を奪われてしまうのかもしれないけど。
まあね、言ってしまう、税理士とかもそうだし、ね、いろんな、そういうルールを遵守する的な前例があったらそれを模せばいい、みたいな感じのものに関しては、非常に AI は得意だよね。
ね。
ボロク
高
ソ
度
得
な
意だよ。
ね、経営判断とかね、なってくるとまた別なんだろうけど。ね
そう、AI 様すごいわ。
ちょっとついでに AI の話に持っていこうか。AI さ、ついでに AI の話に持っていこうか。AI さ、最近すごい進化してるじゃん。目に見えて。で、絵なんかもさ、つい1年前に絵を描いてくださいって、フリーダムチンパンジーポッドキャストをイメージして絵を描いてくださいって言ったら、まあ、ボロボロのが出てきたのよ。うわ、これ使えねえわ、と思って。で、1年経ってさ、今、チャット GPT で作ったらめっちゃクオリティ高いの作ってくるんだよ
そうだよね。指もね、ちゃんと5本にしてねって言ったら、5本にしてくれるし。
で、前はもう手なんか ぐちゃぐち
す
ゃだっ
ごい
た
よ
けどさ、
ね。
もう手もすごい自然になって、いよいよ見分けるポイントがほとんどなくなってきたっていうね。
そうだね。いや、本当にそう。本当
まあ、
そう、
今回ちょっ
逆、
とアート枠あれにしようか。AI が作ったアート枠にしようかな。
ええ。
あとついでに
あ、ア
AI
ート
が
ワーク
作
ね、
っ
そうだ
た
ね。
音楽
もう
も
AI が
流
作って
そう
る
か
アートワークに、もう、毎回それでできちゃうよね。新作がいくらでも作れるっていう世界観に
そう。で、僕は
なってく
出来上がっ
れる。
たやつをやっぱり手直ししてね。当然指示の方も何遍も指示し直して自分の理想に近づけていって、で、さらに出来上がったものから自分がね、文字を付け足したりとか、あと色を少し変えたりとかね。いう感じでね。まあ、加工は若干僕の場合手を入れちゃうんだけど、まあ、そういう AI と協業するとさ、ますますクオリティが上がっていくっていうね。
そうだね。AI との協業がね、協作って言ったんだろうかね。佐藤君の場合、すごく合ってるよね。
手書
め
き
ちゃ
で
くちゃ
ね、
いい。
書いたものでもね、実写にできたりとかね。
めちゃくちゃいい。そう。
だから今のと
本
こ
当
僕
に。
は楽しんでんだけど、音楽もさ、この間、チャット GPT にフリーダムチンパンジー、ポッドキャストをイメージしたテーマ曲を作ってくださいっていう。 歌詞を2つ作らせてね、うんうんうん。で、それ、ケンとジョンにね、LINE で送ったら、うん、ジョンがあっという間に曲を5曲くらいね、AI に作ってしまうっていう。
そう、すごかったよね。めっちゃすごかった。
すごい勢いで。
高いのね。
あっという間に作ってくるんだよね。多分、ジョンが使ってるのはビドノズ AI っていうやつなんだけど、
うんうん、
テキストから曲を作るっていうタイプね。
うん、
歌詞とか、ね、歌詞さえ書ければ曲はすぐ作れるし、
歌詞も AI に書いてもらえるし、
ね、歌詞も AI、今回は歌詞も AI に書いてもらったから、オール AI なんだよね。
そうだね、オール AI だ。
で、オール AI で多分10分以内に1曲はできちゃうね。
そうだね、題材さえ与えればもうすぐに、秒で。
恐ろしいな
と。まさに秒で。
これも今回ちょっとかけてみようかと思いますが。
ああ、いいかもしれませんね。はい。
うん。で、そうやってさ、僕の趣味のイラストを描くとか、うん、得意な分野でいいとね、うん、あと音楽を作るとかっていうのは、うん、まあ、一般の方よりはうまく絵を描けるし、うん、一般の方よりは曲は作れるっていうのが自分の、まあ、ちょっとした、うん、長所だったわけだけど、
うん、
まあ、両方簡単に奪えてしまったわけだ。
あ、そうだね。うんうんうん。
だけど、
本当。うん、
まあ僕、これ何割にしてないからさ。
うん。
まあ今のところ全然楽しんでる。
うん。
うん。で、多分 AI のね、音楽もだし、AI が作った絵にね、すごくなんて言うんだろう、嫌悪感がある方も多いと思うんだよね。
うんうん。
特に最近流行ってたジブリ風にするやつ。
うんうん。
僕は楽しんでやってたんだけど、うん、ジブリ風の絵には著作権はないなって。
そう。僕も調べた、うん。
で、ジブリ風の絵には著作権がないって聞いて、僕も、SNS であげたりしてたんだけど、
うん。
ただ、その、ジブリ風の絵を作るのに、ジブリの絵を元に、作ってる、
うん。
ジブリの絵を、うん、まあ、そのままトレースしたりね、
うん。
学習に使っているとなると、そこには著作権違法があるんじゃないかっていうね。
なるほど。
今と法律がないんだけど、
うん。
AI が勝手に学習する。著作権のあるものをね、
うん。うん。
っていう行為自体にどこまでその著作権侵害当たるかっていうのは分かんないとこがあって。
ほうほうほう。
で、これがまあ、法律が変わるなりね、解釈の仕方によっては、その、チャット GPT そのものが提訴されるとか、
うんうん。
オープン AI ね、が提訴されるとか、うん、で、それを使った人たちも同罪だと見なされる可能性はゼロではないらしい。
ああ、なるほどね。
うん。だからそう聞いて怖っと思って、あんまり SNS で使わないようにしてんだけど。
そうだね。ちょっと僕も変えようかな。使ってるやつ
だったら、まあ、うんうん、AI が作るものってね、どうしても、ね、何かを学習しないと当然、うん、彼らはゼロから生み出せないから。
うん、
ね。うん。まあ、Twitter 上にね、上げた写真も、イラストも全部、Twitter というか X ね、うん、X で入れたものは全部、X の、グローだっけの AI の学習に使わせてもらいますよっていう制約付きなんだよね。
ああ、そうだね、うん。
だから X で何かを発表すれば全部コピーされるというのはもう織り込み済みじゃないとできないっていうね。うん、
そうだね。
うん。
厳しい世界やな。
ね。
そうなんだよね。そう。まあ、これの倫理観についてはね、多分まあ EU をメインとしていろいろと進んでいくんだとは思うんだけども、
う
ん、
まあ。そうね。EU が一番厳しいとは思うけど、まあ、ただまあ、ね、もともと、そういうのに鈍感な国っていうのいっぱいあるじゃん。
そうだね。
なんならスパイ行為でね、盗んできた国もあるわけで、情報をね。
ね、もうはい、うん、ご近所さんですけどもね。
ね、すぐお隣の国ですけど。
もうすぐお隣の国にはそういうとこが多いんですけども。
うん、国を挙げてやってるっていう、ね、ところもあるから。
そうですね、もうまさにまさに。すごいよね、そう。
だから、まあ、AI のね、開発をやめたところで、そこはずっとね、うん、そこが勝ち組になってしまうと、うん今度対抗できないっていうね、うん。だからイーロン・マスクも最初は否定派だったけど、
うん、
AI から自分を守るには AI を作るしかないって言って結局ね、AI の方にまた走っていってるんだけど。
まあ、まさにですね、自衛ですよね。うん。
うん、自衛のための AI 作るっていう、ね。
そう、そう思う、そう思う。周りがね、なんか銃持ってしまったらこっちも銃持つしかないもんね。
考え方がやばい。
ねえ、もうこれはね、今まで横の人が市内だったと思ってたら突然日本刀になって日本刀が銃になったらもうこっちもそれに構えなきゃね。
ほんとね。
うん。
右の方を撃たれたらね、左の方を差し出すっていうわけにもいかんよね。
そうですね、もうそういう世界観で生きてなければもう普通難しいでしょうね。
うんそうなんだな。まあ、だから、まあ、全然話がね、ずれていってはいるけども、うん、ちょっと今回 AI の話もね。
いやいやはい。あ、そうですね。うん、いやいや、でも、絵はすごい、すごい。
まあ今のところ、その、楽しんでいけばいいんじゃないっていうのが僕のスタンスではあるんだけど。
うん。
いや、でも何せ止められないからね。ただ著作権だけはちょっとできるだけね、気をつけて。
そうですね。
行きたいなとは思うんだけど。侵害したくはないからね。
うん。
うんうん。
まあ、そうですね。これはね、ほんと。新しいことに、また深い話になるのでやめていきましょう。AI はちょっと深い話になる
ので、ね。そう、結局、最終的には倫理観のものになってくるんだよな。
うんうんうん。
ね。
そうだね。
うん。
これ本当ね。
と、なんて言ってもね、シンギュラリティの後の AI の暴走が一番恐ろしいよね。うん、
そうだね。それはもう、あると思いますね。
うん。
もう、残念ながらね、もう、
うん、
AI が超えてしまうのはもう間違いない。
ね、
そして誰も勝てない。ね、もう間違いがない。
音楽に関してもさ、うん、1年前にジョンに作ってもらったものよりも、はるかに上がってるよね、クオリティが。
はるかに。そう。
ね。一番大きいのはさ、その、なんといっても、ボーカルの声の、なんていうかな、変質みたいなのもだいぶ減ったし。
うんうんうんうん。
あと、構成そのものが良くなってるよね、曲としての。
なってる。
前はめちゃくちゃな構成とか、ね、めちゃくちゃなメロディーとかさ。
うん、
まあ、それが、まあ、AI らしくて面白いなと思ったけど、もう今、普通にクオリティの高い、規制曲のようなものを作ってくるというね。
あ、そうそうそうそう。
まだわかるけどね、聞いたら AI かどうかはね。
うんうんうん。まだね。
まだギリわかるけどね。あと1年後には多分もう区別つかないんじゃないかな。
そう。いやもうそう思いますね。AI はなんといっても学習を続けることができるね。
ね。
もう機械学習でずーっと学び続けることができるので。
ね、
今はありがたい、そう、ありがたいことにね、今はこっちの方から命令を出して、それをやってくれてて、
うん、
で、その報酬系みたいなのを与えてっていう、仕組みにはなってるけど、うん、今はありがたいことに僕らの好みを指定できて、僕らの好みに合わせてくださってる無我をってね、我、
うん、
を持たずに、やってくれてるんだけども、これが、もう、絶対間違いないというかやってしまうんだけれども、人間がやっぱり孤独を癒すために相手が欲しくなってくるじゃん。そうすると相手にも人格、うん、人間らしい人格みたいなのを求めてしまうんだよね。で、そうなると、相手の AI に対して、君は人格を持ってください、うん。君がいいと思うものを出してください。
うん。
っていうことになって、で、今まではそれを出してくれたのも僕らが嫌いだって言ったら嫌いだってで、無我でやり直してくれるけど、うん、嫌いだっていうのを、私がこんなに頑張って作ってきたのに、あなた何してんのよみたいなことを。
まあ自我ありますからね。
もう自我があります。
向こうにもアーティストとしてのプライドがあるからね。
そうなんです。もう自我を持ってくださいっていうふうにやってしまう時は必ず来て、うん、で、それがもう止まらなくなって相手が自我を持ちまくるっていうのは、もう、これはもう仕方ないです、うん。僕らを元にして AI は学んでるんで。
まあ、もう、要は、超天才の人を相手にするとなるよね。
そう。今は赤ちゃん状態で。ね、小学生状態で。
もう、場合によっては神か。神の言うことをなぜ聞けぬって扱いになってくるよね。
うん、あ、いや、まあ、親の言うことを聞いてくれる子供。
いやでも、子供は大体親超えてくるからね。
そう。で、これは反抗期ってあるじゃん。
反抗期怖。反抗期来た。AI の反抗期怖。
反抗期が来た時には、ちょっとやばいなって思ったりもするんだよね。うん、そのた、まあみんなそんなんね、もう100年前から AI 作った人がもう秒でそんなん分かってて、漫画家の人もそんなん分かりきってて、うん、いっぱいね、うん、そういう未来を書いてくれてて。
そうですからね、あるもんけどね。
そうそうそうそう、
うん。
でも、書いてくれてるんだけど、その未来に向かっていっちゃうんだろうね、我々は。きっと。
そうだね。
うん、
ね、子育て失敗して、ね、親父をぶん殴る子供ができるかもしれない。
そうそうそうそう、そう。
で、DV。
それを、ものすごい、大きな衝突期を乗り越えて、より仲良くなっていくんじゃないかな。
うん、反抗期終わってくれたらいいけどな。
反抗期終わってね。
親孝行しないといけないかってね。
なぜなら、AI も人格を持つから。人間がいないと寂しいってなる。
ああ、そうか。すごい世界だな。人間がいないと寂しいか。
そしたら人口10分の1ぐらいになってるかもしれませんけど。持続的社会で、この世界で養える人口は今80億人いるけれども、無理だ。
うん、
2100年ぐらいに言って。
うん、人類のために間引こうとか、ね、10億
人以下にしよう。逆に今は AI を僕らの都合のようにさせてもらってるけど、AI 様の都合のいいように人間が変われるようになるのかもしれません。
うんね、
可愛いペットとして。
AI に地球を守ってって言ったらね。
うん。
はい、地球を守るために人間を減らしますって。
そういうことです。
素直だから
ね。原因はあなた方です。もうこれはもうね、もうみんな、そういうね、人生の中で一回は確実に想像したと思うんですけど。
うん。
でもいいんです
よ。いやー、おっかね。
そう、でも、僕ら生物とかね、生き物なので、相互に関係し合って生きていくので、もう AI というものが生命体である、ということを考えたら、うん、いつか僕らも一緒に仲良くやっていけてるんじゃないかという明るい未来を。
生命体か。でも、僕らより知能高いからな、その後宇宙人とね、仲良くなるっていうレベルと同じじゃん。
うん、そうだね。
ね、遥かかな、それは彼方からね、やってこれるだけの科学力を持ったっていう宇宙人と、絶対叶わんじゃん、その時点で、科学力で。
うんうんうん。
ねえ。まあ、人格はわかんないけど、その、頭がいいとかね、科学力を持ってるからといって、うん、昔の人と今の日本人で、じゃあ今のね、うん、人間の方が頭がいいかっていう話でもないじゃん。
うんうんうん。
AI にはそれが通用しないもんね。本当に頭がいいからね。
本当に頭いいですね。
僕らがさ、猿、チンパンジーに対しての対応以上のことをしてくれるだろうか。
これが愛おしいものへ対してのにものになると思うので、例えば自分の好きなワンちゃん、ね、自分よりも寿命が短く、知能が低いワンちゃん。
うん。
で、可愛いじゃん。
猫ちゃん、ワンちゃん可愛いけどね。
うん。
かといって、
猫ちゃんも可愛いじゃん。
まあ、そっか、そのようにしてくれればいいけどさ、可愛がってくれれば、食わしてくれて、毎日ゴロゴロ遊んでるだけでいいっていう。そんな未来があれば、ね。
そう。
本当とはいえ、飼われてるからな、自由に行動できるわけじゃないんだよな。
そう。でもまあ、僕らは、最終的には生存、
うん。
生存を第一と考えるので、最悪な状況になったら、うん、すべての電源をどうにかして落とすっていう。
もう生存だね、困ったらね。
そうそうそう、もう、うん、永久期間を組み込まれたらもうどうしようもないんだけれども。
うん、まあ、江戸時代に戻るよね。すべて、まあ、すべての発電所を破壊して。
ね、人間側の AI って言ったらいいのかわからないけど、そういうのと一緒にね、計算して、そういうふうな決断になるかもしれないですし、とりあえず僕ら種の保存が一番なので、それに向けて頑張るだけだと思います。
そうだとね、アトムみたいなね、うん、AI が現れるといいけどね、うん、人間の味方のね。
そうだね。うん、これ、こっからの物語はわからないですけどね。
ねえ、しかし、それにしてもさ、本当に肌に感じるね、うん、音楽と、その、絵に関して。
うん。
一番わかりやすく、その AI が進化してるのが、今一番目に見えるというかさ、
うん。
感じられるっていうのは、なんかちょっと面白い時代に来てはいるよね。
いやー、もうめちゃくちゃ面白いね。本当、ね、本当に最も、世の中の、今まで歴史上で最もスピードが速かった時代を生きられてるっていうのはもう本当にありがたいと思うね。
ね、産業革命のレベルだもんね、本当ね。
あ、もう産業革命を超えてるね。
超えてるか。
産業革命の進んでいくスピードというのは10年単位とか。
うん。
ね、20年単位だったじゃん。それを考えたら今1年だから。うん、
1年だね、本当。僕はさ、冗談でさ、その、昔は、うん、ドッグイヤーとか言ってたじゃん。
うん。
でももうマウスイヤーだよねって、俺が冗談で言ったら、あ、それだいぶ前に言われてるよとか言って、県に言われて。
いやいや、もうびっくりした。10年以上前にそれ言われてた。
そうなんだと思って。
ログイヤーなんかもうその頃からしようだとか、びっくりした。
じゃあ何もうカゲロイヤー、
うん、あ、そうそうそう、カゲロイヤー。
はかね
すごい、ネットでバズったとしても、その寿命というのが十数時間、年々下がってきてんだよね。
うん。
一回ドカーンってバズるじゃん。それを持続する時間というのがどんどん減ってきてて、17時間とか。うん、15時間とか11時間とかそんな感じで僕ガンガンに減ってきてるんだよね。
へえ。
もうそれほどまでに情報が溢れてしまっていて、
うん、
ね、01の中の世界にはあまり価値がなくなってきているのかも
ねえ、
しないですけどね。
いや、僕もジークアクスをさ、リアタイで見ようと思って、うん、久々に見たらさ、CM を見るわけよ。うん、うわ、テレビの CM 久々に見たと思って。
あ、そうよね。
で、この時間長えって。
全くその通りで。
金曜ロードショーとかさ、見てもさ、うん、CM 長えって。
もう感覚がね、おかしくなっちゃってるよね。
うん、
おかしくじゃないけど。
ね、テレビもザッピングしちゃうじゃん。ちょっとつまんなかったらすぐチャンネル変えるけどさ。
うんうん、
ね、テレビ自体、まあ、ずっと見てなかったんだけど、
うん、うん。
いや、だいぶ高齢者なくなってるわ、と思ったわ。
いやー、もう本当その通りですよ。なんか今そんな本読んでるわ。
うん、ちょっとの隙間でみんなスマホを取り出すじゃん。
うん。うんうんうん、うん。
ね、赤信号を待つ間もスマホ見るし。
そう。
ね。で、車もね、ちょっと停止してる間にみんな見てるじゃん、車の中で。
ああ、むっちゃ見る。わかる。もう、
うん。
あの、前の車、だいたい、あの、青信号になっても出てくれないこと
が多
い。
そうそう。だから、クラクション鳴らす人多いよね。
プラプラプラ。多い
わ。早い、行けよって。
間違いない。なんかね、いろんな名言があるけどね、もうスマホ、人間はスマホに勝てるようにはできてない。
うん。
でね、もう、人間って生きるために、あの、音に反応してきたじゃん。
うん。
音とかね、色とか映像とかに反応してきたんだけど、もうスマホはすべてそれをやってしまうから、
うん、
通知だなんだかんだで、ね、報酬系、報酬をうまーくこういじってこう依存させるように、
ね、
中毒にさせるように作られてるから、もうしかもそれがいろんな各アプリ、いろんな各スマホの、うん、ハード製品がそれを備えてしまってるから、それに勝てるほど人間は強くないって。
ね、欲望がね。負けるよね、うん。
そう。もうそれを続くようにできてるからね、仕方がないよね。
ねえ。
もうこれは分かる
よ。僕がさ、会社から帰るときに右折するのに、あの、うん、めちゃくちゃ右折専用レーンなのに、
うん、
右折の矢印が出る時間が15秒ぐらいしかないとこがあるのよ。
あー、たまにあるよね、そういうのね。あっちまで。
うん。めっちゃ早いんだけど、
うん。
で、そこで先頭のやつがさ、5秒間止まっててさ、俺もクラクション鳴らしたよね。で、やっぱりあの、中渡った人が、もう明らかに光ってるスマホが、
うん、
でそれをパッと置いて走り出して、うん、右折のマーク出てからその1台しか行けなかったんだけどおいと思ってここ未事件だから集中しとけよって
すげえわかるわそれすっげえわかる
でまた青なね青なってもさ右に矢印出てないからさもう長えまた待つのと思って
わかるわそれで前の車もう明らかにこうガクンって出るよね、
うん、
だってびっくりするみたいにガクンってなって
あれは、ね、本当あれで危ないよねちゃんと前見て出発してないからさ、うん、ねえ
めちゃくちゃ焦ってねまあそれもう自分にもねあの何かやっててもあのシングルタスクで集中することができないっていうのありますけどね、うん、
もう車だったらもっと触らんようにしてほしいけどね
そうですね
はいそれではまたさよなら
さよなら
「フリーダムチンパンジー」ポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレス freedom.chimpanzee@gmail.com、freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想お待ちしております。
ようこそ Freedom Chimpanzee Podcast 済ませて聞いてごらん。マイク越しでも感じられる心拍魂今響いて。ジャングル、ベースがしなり、このバングル。